書の中7、中8節です。神に感謝すべきことには、あなた方は、元は罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの口に心から復讐し、罪から解放されて義の奴隷となったのです。まあ、中7節、罪の奴隷、中8節、義の奴隷という表現が使われています。我々の過去は、なんというひどい状態だったことでしょう。生まれながらの人は全部その状態にあります。まあ、ここに最も大切な問いがあります。すなわち、生まれながらの人の主なる神に対する立場と関係および状態はどうなっているなのでしょうか。まあ、主に対する生まれながらの人の立場について聖書は何と言っているなのでしょうか。すなわち、生まれながらの人はすべて例外なく生きる誠の神を知らない、生きる誠の神に感謝しない、生きる誠の神に神を愛さない、生きる誠の神を信じない、まあ、生きる誠の神を恐れない、生きる誠の神を褒めたたえない、真理に歯向かう、また生きる誠の生きる誠の神の敵であるということが聖書によると明らかになります。生まれながらの人間の主なる神に対する立場とはそういうものです。続いて、生まれながらの人の生きる誠の神との関係とは一体どういうものなのでしょうか。まあ、聖書の答えは次のようなものです。すなわち、生まれながらの人、皆例外なく、生きる誠の神から遠ざかっている。生きる誠の神の前に罪がある。生きる誠の神によって裁かれている。生きる誠の神の怒りのもとにいる。生きる誠の神の命から遠く離れている。まあ、この世の中で主なる神のないものであり、未来にあいても神のないものです。まあ、これらのことが聖書によって明らかにされます。今度は生まれながらの人間の生きる誠の主に対する状態とは一体どういうものなのでしょうか。まあ、聖書の答えは次のようなものです。生まれながらの人間は、主イエス様を救い主として持っていませんし、また主として考えていません。だから生まれながらの人間は自分自身の生き方をしているのです。生まれながらの人間の性質は罪に汚れています。ですから、その人の行うことも罪に守れています。生まれながらの人間は、主に対して死んでおり、罪と自分と悪魔に対しては生きている。生まれながらの人間は、悪魔の力の中にいるのであり、結局、前に読めましたように、罪の奴隷です。生まれながらの人間は救いと希望から 見失われています。この悲しい状態は、悪魔が生まれ変わっていない人の思いを拒まる。したがってその人が自分の危険を知らないというところにあります。ですから、この生まれながらの人間は主なる神を認め、愛し、つかみ、求めようとしません。まあ、私たちは今生まれながらの人間の立場と関係と状態を見てまいりました。その中に自分の姿を認めたなのでしょうか。今まで先ほど述べたような状態を認めたことがあるなのでしょうか。もし今までに求めたことがなかったなら、それは悪魔が自分の目をくらませていたからです。もしそのような状態のもとにいるのでしたら、永遠の命を持っておらず、主の怒りのもとにいると聖書は言っているのです。まあ、イスラエルのために戻りまして、イスラエルのためは生きる誠の神の御前に罪を犯したのです。またイスラエルのためは結果としてパロに縛られつけられていたのです。イスラエルのためは主との交わりが不可能になってしまったのです。もし私たちは主イエス様を受け入れているなら、我々の罪は覆われ、悪魔から贖い出され、主との交わりを持っています。まあ、イエス様の与えられている名前は子羊です。イエス様こそが神の子羊と呼ばれています。この世が作られる前に人間は一人もいなかったとき、イエス様は神の子羊と呼ばれたのです。すなわち、いつか将来、堕落する人間の代わりに死ぬ。救いの道を開くとイエス様は思われたのです。ヨハネでの一章二十九節、まあ皆さん暗記している言葉なんですけども、バプテスマのヨハネは、まあ、イエス様を紹介するものでした。まあ、イエス様の道を備えるものでした。そしてイエス様が初めて公に現れたとき、このヨハネは次のように叫んだのです。一章の二十九節、見よ、世の罪を取り除く神の子羊。結局大切なのは、いろいろなことを学ぶこと、知ることなのではない。人間は一つの教えを信じ込むことによって救われ得ない。大切なのは、人間は罪滅ぼしのために何にもできないと知ることです。ヨハネは、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と呼ばれたとき、多くの人々は嬉しくなったなのではないでしょうか。私たちはできない。けどこの方は救いの道を開くことだったです。まあ一人の弟子になったペトロは後で次のように書いたのです。ペトロ第一の手紙の一章、416ページです。416ページ、ヨハネ伝、ごめんなさい、ペトロ第一の手紙、一章の18節と19節です。ご承知のように、あなた方が戦争から伝わった虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や木のような朽ちるものにはなよらず、傷もなく、汚れもない子羊のようなクリストのたとえ血によったのです。主イエス様は死ぬのない子羊です。主イエス様は人間によって十字架につけられました。十字架の木はイエス様の血によって赤く色取られたのです。主イエス様は我々の代わりに裁きをその身に背負われました。またイエス様の血によって 私たちは解放されたのです。その血によって私たちの罪は許されたのです。イエス様の血によって私たちには新しい命が与えられたのです。イスラエルのための救いの道は、流された血を信じ、子羊の肉を食べることでした。我々の救いの道もそれと全く同じなのではないでしょうか。私たちは主イエス様を信ずる者は、イエス様の流された血を信じ、その血が我々の代わりに流されたことを信じています。イエス様は我々の罪を負うために亡くなられたのです。私たちは血を感謝し、イエス様は我々に罪の許しを隠しの与えてお与えになります。まあ、イスラエルのためは肉を食べました。まあ、私たちはまだイエス様の肉を、すなわち子羊の肉を食べなければならない。まあ、イエス様を食べることとはもちろんイエス様を自分のものとすることです。イエス様を救い主として受け入れることです。ヨハネでの6章5中4節を見ると次のように書かれています。171ページです。ヨハネによる福音書の6章の5中4節です。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人を蘇らせます。一章の中二節、同じくヨハネ伝一章の中二節に、しかし、この方を受け入れた人々、まあ、自分の名に、自分のものとした人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権のお与えになった、とあります。私たちは一体どうでしょうか。みんなもうすでにイエス様のものになったなのでしょうか。またそうでなかったら、主イエス様を見上げるべきです。イエス様は私たち一人一人の身代わりです。イエス様は一人一人の身代わりに亡くなられ、我々の罪をその身に担われたのです。それは私たちが信じても信じなくても動かすことのできない事実です。自分の罪のもとで悩む必要はない。なぜならばイエス様は本当に私たち一人一人に対して大きな喜びと平安の備えておられるからです。悪魔の奴隷、情欲の奴隷、人間の奴隷になる必要はない。イエス様は、イエス様の血は我々のために流されました。ですから、以前のように歩む必要はありません。イエス様は一人一人のために全く新しい命をお供えになっています。まあ、ヘリグダリ、自分の不完全さ、導めさ、罪深さを認め、そして復活なさった、今日も生きとられるイエス様に話すことができることとは素晴らしいなのではないでしょうか。イエス様は本当に待っておられます。祈りを必ず聞いてくださるのです。人間は結局自分で選べなければならない。まあ、奴隷と貧困と苦しみと死と罪を選ぶか、あるいは生きておられる神の子羊であるイエス様を選ぶかのどちらかです。結局、自分で選べなければならない。モーセは選んだんです。ヘブル書11章を読んで終わりましょうか。ヘブル人への手紙の